こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤と
ワーママアキノが
何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。
今日は以前小熊さんからいただいておりました、産休育休がいる社員、産休育休社員がいる部署での対策についてというテーマをねいただいたので、今日はそのお話をしたいと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、残る社員への負担を減らすためのあれこれが最近問題になってきていますが、部署全員への報酬や手当だと、実際に頑張ってる人と実はさほど影響を受けてない人で 不平等だったりする気がして、具体的にどうこうという話ではないですが、この対策についてお二人で話してみてほしいなと思いました。ちなみに私は産休を取った身ですが、自分が抜けることで明確に代理を新しく雇ってもらえる状況ではなかったので、今日もいろんな人に割り振っていくのにとても気を使い、かなり心苦しかったので、産休を喜ばれるような規則ができるのがありがたいです。ただ、自分が残る側の時はその報酬が本当に受け取るべき人に適切に、ないとモヤモヤするだろうなと思った次第です、といただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これはさ、まあ、組織で働いたことがある人だったら誰しもが、ああそういうのあったよねってなると思うんですよね。
ねえ、実際さ、武藤さんの職場もやっぱり女性が多いと思うんだけど、どうですか、どう思います？
もちろん一番いいのはですよ、一番いいのはなんて言うんだろうな、この仕組みとかシステムとかでちゃんと、代理の方が明確に一人入ってきたら、一人出て行ったら一人入ってくるっていうのがあるのが一番いいじゃないですか。ただ、どうしてもなかなか昨今そういったことがないので、やっぱり、まあ今ね話出てますけど、報酬でカバーできたりするといいよなと思ってますが、なかなか報酬でカバーできることも、実際ね、すべての会社ができているっていうわけじゃなかったりしますしね。で、あと自分がなんだろうな、私は子供を産まないけど、私はずっと、なんだろうな、調整弁だな、みたいな気持ちになっちゃうときは今のところないんですよね。でも、そうなっちゃう、なんだろう、私ずっと調整弁やらされてる気持ちになっちゃうなって、本当はなんか心よく送り出したいのになって思ってる人がいるのも想像つきます。
そうだよね。
あきちゃんどうでした？なんか実際自分の実体験とかでどうだったとか、自分だったらこう思うかなとかあったりする？
私は、まあ、産休取った側で組織に入ってた時が1回あるので、まあ、その時まさにお仕事をお任せして、まあ、お休みをいただいたという立場だったんですけれども、なんかその時はなんかすごく私トンチンカンかもしれないんだけれども、まあ、後輩にその仕事を一つお願いしたんだよね。でその時私が一つ感じていたこととしては、まあ、申し訳ないなっていう部分も少なからずあったんだけれども、なんか後輩になんかチャンスを渡せたなっていう感覚もあったのよ。
ああ、なるほどね。あ、それはさ、そうかもね。確かに。
なんかね、もしよかったらこういう視点もあるよということでお話しさせてもらうんですけど、まあその後輩は、なんかなんだろうな、まあ私のように、こうちょっと、お任せしてもらえないっていうところが一つ悩みとしてあったっていうのを知ってたからっていうのはもちろんあるんだけども、じゃあ彼女にとってちょっといいチャンスだし、やってみるのはいいんじゃないかなと思って、まあ、もちろん業務内容を引き継いだりもした、引き継ぐっていうのは当たり前なんだけれど、なんか私と同じようにやる必要はなくて、自分のなんか新しい、チャンスと思ってとは言ったか覚えてないんだけど、自分らしくなんか働けるようにしなよっていうところもなんかアドバイスを恩着せがましく言った上で、なんか良くなればいいなって思ってたんだよね。
ああ、それはない視点だったかも。なんかもう負担みたいな感じで考えてる人の方がちょっと多い気がするから、それはすごいあきさんに聞いてみてよかったわ。そうかもね。
そうそう、だからなんかね、うんうん、あのもちろん業務負担ではあると思うんだけれども、うんうん、場合によっては自分にとってもしかしたら新しいチャンスになるかもしれないとか、うんうん、その時は大変でもその先にあこの人この業務向いてるねって思われて、
うん、
何かねきっかけになる可能性もゼロではないと思っていて、
うんうん、あきちゃんの場合さあの、ま、クリエイティブ系と言ったらあれだけどそっち方面だとよりそうかもしれないよね。なんか、
うん、
あと意外とあの、ま、そうじゃなかったとしてもお客さんとあの顔つき合わせてっていうところだとあ意外とここのマッチングいいかもとかあったりするだろうしね。
そうそう、
うんうん、
でなんか会社としても、まあ、もちろんねそういう仕組みを入れるっていうのは一つあの大事な要素だとは思うんだけど、うん、なんか新しいこのなんだ化学反応が見れる、
うんうんうん、
あの機会かもしれないっていうのもなんか会社側もなんか持っておくといいのかなって思うんですよね。
そうだね。なんかこれあれだよ、これがダメとかいいとかっていう話じゃなくて例えば病気とか骨折でさでとか、うんうん、まあなんだろうもう車の事故でとかさそういうことでさ、うん、お休みになったってこういうことは発生するんだけど産休のいいところはちょっと、なんだろう時間かけてさ業務引き継ぎできるところじゃない。
いや本当そうなのよ。
そうそう、ね、他の場合だとそうはいかないじゃん。
うんうん、
ね、だからそれも確かにチャン、うん、産休はチャンスっていうなんか標語を作っていこう。まあ、産休はチャンスでももちろんチャンスって思えない人ももちろんいるだろうから、うん、プラスまあそこに報酬をねあてがっていくみたいなのはもちろんプラスであった方がいいとは思うんだけど、
うん、
産休チャンスで言っていこう。
ねそうなんですよね、うんうん、で結局さあのその報酬型もいいんだけど、うん、やっぱあの外的要因だと後々やっぱりじゃああの人はあの言ってお便りにもあったけどさ、
うんうん、
平等性を求められたり、
うん、
あのまた何か問題が発生しやすいけれども、
うん、
この社員の内的動機づけにつなげられた方が、
うん、
あの社員も頑張ると思うしスタッフもね頑張ると思うし、
そうだね、
会社としてもねあのいいとは思いますが、
うん、
まあ ね、
ねただ精神論でカバーできない負担感があるっていうのは現実問題としてね、うん、きっとあるでしょうからね。
そうそうそう、だから結局報酬制度がね、うんうん、導入されるだろうなってね想像はしますけれども、
うん、私あと今回ね小熊さんから実際に何だろうえ私は言うたってなんそんなに負担感が増えてないんだけどあ私も棚ぼたでちょっともらっちゃってますみたいな人がいるっていうのさまああると思うんだけど、うんうん、まあでもそれは順番でやってくるでいいんじゃないかなと思って、まあ、部署全員でそういうのは、うんうん、なんていうのそういうことを込みで制度設計でしてった方がいいというか、なんかキツキツでやるよりもふわふわで始めた方がいいところってたまにあるじゃない。
ありますあります。
そうそう、なんか例えばじゃあ、あれあれ生活保護とかだって生活保護受給者不正受給してるやつがいるだろうみたいなことを言うかもしれないけど、でも言うたってそれって全体の 0.4% とかだったりするからさ、まあそういう人も見込んでバッファ取って全員に開かれたものになってた方がいいじゃんみたいなさ、
うんうん、
だからなんだろうねこの報酬も、なんかあの人さみたいなことはあるかもしれんが
うん、うん、まあ
でもね残された人みんなでやろって
そうですよね、
うん、
あなたの余白次回貸してねにしてもらえれば、
うんうん、
そのみんないつかどうなるかわからないから、
そうそう、なんか私は子供産まないっつったって私は肉離れでこの間4日ぐらい休んでるからとしかも突然の休みだからさ、
確かに引き継ぐ間もなく、
そうそうそうそう、まあね4日ぐらい だったからよかったけど、それがあれが交通事故で 2,3 ヶ月とかだったらさ、ほんとごめんなさいじゃん。
ありえる話だよね全然。
あと私今ごめんなさいって言っちゃったけど、なんだろうな、休んでる人はごめんなさいって言わなくていいからね。
うんうん、あの次頑張るんで今お願いします。
そうそうそうね、そうね。
まあ、そうみんながね思えればいいんだろうけど、
本当にね、なんかさまた またですっていう人がうちの会社にいまして。
実際あ、そう思っちゃう人ってこと？
そう。またなんだ。また私に負担くるんだって実際思ってて、で、実際その方も結局そういうことが、いや、これはね、組織全体が悪いよ。その方、個人の問題じゃなくて、組織のやり方がまずかったということで、やっぱりその方にとって負担感がどうしても強くなっちゃって、なんか負担の感じ方ってさ、同じ1キロでもなんか重さの感じ方違うからさ、
はいはい、
なんだろう、でその方自体も結局病気を取られることになってっていうこともあったりするし、
うん、
あと私が前さ悪口ってさ言ったさ、本当にずっと子供っぽい、私何もできないって、わかりませんみたいな人がいるっていう話したと思うんだけど、
はいはい、
その人はその人でもうなんだろうな、もう、なんでしょうね。やっぱ、育児のことで、まあ、負担感がね、ご本人にあるから、それはね、好きにお休みできたらいいんだけど、その人のお休みを、すごい受けて、疲弊してる人も、まあ、いるよな、みたいなさ。
ああ、そうよね。ね、
そうそう。
なんか、これも前私話したけどさ、うんうん、なんか結局気づく人とか仕事ができる人が損してしまうこと
って
発生しやすいじゃないですか。
ね、それって組織だとしょうがないよね。
もうね、そうなんだよね。まあなんかね。だからそれこそやっぱりさ、そう、
うん、
仕事できなくて残念だな、お前、みたいな、に、
うんうん
思うしかないと思うんですよね。
まあそうだね、本当にね。なんか結局、じゃあやっぱりだからこそ能力給を入れるべきだみたいな話になっちゃうと思うんだけど、どうしてもね、うちの現場だと能力給を入れるのすごく良くなくてですね、やっぱそれは導入できないんだよね。
それはなんで良くないの？
やっぱり能力がある人がいい人っていうことになっちゃうとさ、そういう視線でなんだろう、利用者さんと関わることになるから、能力の高でその人を判断しちゃう、それが内在化しちゃうからさ、自分たちがそうやって判断されてると、だからその職場にもよるよね。
そうか、
能力主義がめちゃくちゃハマる職場もあるし、
まあ、その能力が数値化できるようなところはね、分かりやすくいいんだろうけど、
うんうんうんうん、
数値化が難しい場合もあるしね。
うん、そうなんだよね。あとその、うん、その物差しそのものを導入しない方がいいことがあるからね。
そっか、
うんうん、
なおさらなんか難しいね。
そうなんですよね。なんか今回も歯切れ悪くなっちゃいましたね。
あ、でも逆にじゃあ、そもさん、武藤さんが、
はいはい、
そんなに気持ちがさギスギスしないっていうところで、なんかそこを思うコツとかはあるの？
あのね、私は仕事にやりがいを見出してないから、仕事のことは仕事だと思ってるので、なんて言うんだろう、負担感があっても仕事だからみたいな、なんて言えばいいんですか、良くも悪くも仕事に何にも思い入れがない。
ああ、だからこそなんかこう、それによってこうちょっとプライベート伸縮とか、なんかストレスかかるとかっていうのは嫌じゃな、嫌にならないんだ。
なんか、まあそれもプライベートに侵食してくるなよっていうのもあるんだけど、でもなんか仕事だからなみたいな感じなんだよね。仕事が本当どうだっていいから、なんて言えばいいんですかね、仕事なんか仕事だよっていう感じなんですよ。この全然伝わんないね、同じ言葉繰り返してばっかでさ。
いや、まあでもそこまで割り切れるのはある意味すごいと思うよね。
なんかマジでどうだっていいんだろうね。金さえもらえれば何だっていいんだよっていう気持ちなんだけど、だからだろうね。
じゃあそこで少ない方がいい、多い方がいいっていう判断基準でもないんだね。
あ、もちろん楽な方がいいよね。もちろん楽な方がいいんですけど、楽にたくさん稼げる方がもちろんいいんですけど、でもなんでしょうね、それでもなんか自分のところに降りかかってきた何かって、まあ、結局やんなきゃ誰かがやるんだからやるしかないみたいなのはありますよね。
なるほどね。
そうかもね。だからかな。あと、まあ、そもそもが私仕事に、そもそも仕事を7割ぐらいの力でしかやってないからかな。だから、降ってきても9割ぐらいじゃん。100にはなんないから。
ああ、そっかそっか。
そうそうそう。だからかも。あ、そもそも、そもそも怠け社員っていうことかもしれない。
まあ、7割で仕事ができる、うんうん、毎日できていたらいいよね。
まあね、そうだね。
本来でもそうかもね、みんな。
うん。
ある、あった方がいいなって思う。
ね。あと、本当に仕組みのことで言うんだったら、ちゃんとね、産休代替、どこでも導入できるようになってる方がいいよね。あともう今非正規ってさ、使い捨てみたいな雰囲気になっちゃったけど、あの竹中平蔵のせいで。でもそうじゃなくて、もともと非正規ってさ、なんだろうな、非正規雇用とかって、あの能力がある人が柔軟な働き方をして、たくさん短い期間でたくさん稼げるようにするべきじゃないですか。
うんうん、
だからそういう、なんだろう、あの非正規の、なんだろう、立場のあり方がもうちょっと違う風になってきたら、この産休にな、誰かが産休を取る、病休を取るみたいなことに対して、なんかそんなにネガティブな感情が生まれない、他の人の負担にも実際ならないってなるのが一番やっぱりいいかなと思うかな、うん、私は。
確かにね、あの人来てくれたよみたいな、
そうそうそう、あ、やったーみたいな、
あの人来よみたいなね
ね、なんか、そうだね、なんかめちゃくちゃ死後的な派遣さんじゃなくてもいいんだけど、普通の人でいいんだけど、ただ一人いるだけでさ、全然違うっていうのあったりするじゃないですか。
あると思う。
なんかそれがマイナスにする人が来るんじゃなくて、ちゃんとプラスの人が来るぐらいね、
うん
うん、もちろ なんか小学生を雇うんじゃないみたいな感じだよこれはすごく高い能力を求めてるってことじゃなくてね、
うんうん、最低限のね、
そうそう、だからなんかやっぱそれができる社会がの方が、結局誰にとっても、
うん、
自分がもしさフルタイムで働けなくなった時もいいじゃん、
うん、
だからそのあたりね、もうちょっと、うん、非正規で働かせるんだったら、なんだろうな、正規職員の何パーセントは、うん、出しましょうみたいな、100%、120%、123%、130%とかで出しましょうみたいな、そういうのができればさ、
お
いいじゃないですかね。
ね、今さ、バイトだったらあるじゃないですか。
そうなんだ。
何ですか、こう、その日空いてる、
ああ、うんうん。
急に行けるバイト。
うんうん、そうだね。
そういう感じで、なんかシステムがね、導入されればいいかもね。それよりちょっと長期だから、働く非正規側にとってもさ、
うん、うん。
あのやりやすい部分もあると思うし
ね、そうだよね、
うん、
ね、というところですかね。なんかこれがめちゃくちゃいいですみたいなビシッとしたお答えじゃなかったんですけど、私たちの見解はこんなところかなと思います。産休はチャンスこれすごくね、私も目から鱗のいいことをいただきました
はい、ちょっと新しい視点をお渡しできればと思います。
はい、では今日も聞いていただきましてありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字、その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますので、お待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。